刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると、
スタイル研究所では、すいません、ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝して、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時、 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、ちょっと名前が、名前じゃなくて入ってなかったですね。
音がですねまだね、2回目なんでね、そこはね、もうもっと頑張って慣れていきましょう。
はい、ということで本日2回目の未来スタイル研究所の放送ということなんですけれども、どうですか、緊張の方はもうほぐれましたかな。
うん、ちょっとほぐれました。
ちょっとほぐれました。
うん、
いい感じ。
でもなんか慣れはないですね、まだ
慣れないよね
慣れはない、ね、
あんまり慣れない部分もあるんですけども、
はい、
まあ今日は天気もいいということでね、
祝日だしね、
まあ、そうなんですよ、今日どっか行ってました、午前中。
全然家にいました。
家にいました
ラジオがあるので家にいました。
いや、結構動きにくいよね、この
3時
からの放送って、午前中から1日使ってどっか行きたいとかっていう、あれも組みにくいでもあるけどね。
そうですね、でも全然もうラジオで充実した1日にしましょう、今日も。
しましょう、
うん、
ありがとうございますはい、ということで、未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからは、ハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組@fmnaha.jp、番組@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
はい、また FM 那覇の YouTube とツイキャスでも、あのスタジオのね、様子を生配信しております。そちらもぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。では一旦音楽スタート。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えて、ゲストの方をお招きし、お話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
はじめまして、どうも、チュラコス株式会社海外部署の担当しておりますエリハです。本日はよろしく
よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
本日のゲスト研究員はですね、我がチュラコス株式会社からエリカさんです。よろしくお願いいたします。緊張してますか？
めっちゃ緊張
してます。はい、大丈夫です。本日もね、あの3人でぜひ楽しく放送ができればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
それでは早速、最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは、
感謝の朝礼。私たちチュラコスでは、感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合うことをしています。毎日やっています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきますので、ぜひ皆様も感謝を思い浮かべて聞いてくれたらいいなって思います。では私から、
はい、
感謝の
よろしくお願いします、
はい、できますね。私の感謝はチュラコスのまた社員さんになるんですけれども、
はい、
チュラコスの社員さんの方々で、エリカさんも含めてなんですが、エリカさんと、あの前あの参加してくれたゆりのさん、ともう一名の方、あつこさんって方がいらっしゃるんですが、そのメンバーでお仕事終わりに、ね、ちょっと残って軽くおしゃべりしてたんですけれども、急に このあつこさんという方がケーキ持ってきてくれて、はい、ろうそくに火もついて、
お、
あ、誰か誕生日だったっけって思ったんですよ、
うん、
そしたらエディちゃん卒業おめでとうって言ってくれて、ありがとうございます。
卒業大学生ですもんね。
そうなんです、実はね、
実はね、
私と
ね、僕もね、
渡さんはね、うん、同じ大学なんで、私は4年生なので、もう授業も終わって卒業確定したっていうのをインスタグラムのねストーリーでやってたんですよ、
うん、
それを見たエリカさんが気づいてくれて、
うん、
やろうやろうって言ってくれたみたいで、チョコケーキとろうそくも立ててお祝いしてくれて、わあ、なんてあったかい会社なんだろうと思ってね、すごくもう皆さんに感謝です。ありがとうございます。
いいですね、エリカさんがこれはあれですか、うん、エディちゃんに卒業祝いやろうってことで、
あ、そうです、そうです、
ケーキあげたんですよね、
うれしい、
素敵やな、いい会社、
本当にな
かなかないよ、
なかなかないよ、
大学生がまずインターンできるところもまあ限られてるけど、
うんうん、
そこをね卒業おめでとうって言ってくれるところもね、あったかいですよね、
あったかい、もう
こちらこそならではのというか、
うん、
まあ、社員さんもみんな仲いいですしね、
うん、聞いてるかな、
結構家族みたいな感じ、
ね、うんうん、家族ですね、うん、本当に、
いや卒業、僕来年なんですけどね、
うん、じゃあ来年はね、
はい、先におめでとうございます、
渡るくんも頑張ってね、
僕も、はい、
またやりますね、じゃあ来年も、
はい、まだやりましょうね、う
ん、来年は皆さんもね元気な1年を迎えたらね、
そうですね、
またそうですね、祝っていただけたら嬉しいなと思っておりますが、
うん
うん、
はい、
とりあえず卒業おめでとうございます、
ありがとうございます。じゃあ私のバトンパスでエリカさんお願いします。
ありがとうございます、はい、本日私の感謝はやはり昨日海外部署なので、昨日、サウジアラビアの方となんとつながりました。本当にびっくりしたですね、うん、サウジアラビアは結構日本と、9000キロすごく遠いなところからわざわざ問い合わせして、でそこから連携をなんかつながりました、
うん、
本当にサウジアラビアの方と、渡君と渡君に感謝したいと思います。全部英語でやり取りしててとても面白いかなと思います。本当にサウジアラビアは今そちらは日系はまだ少ないですけれども、でもこれから私はまだ日本の素晴らしさをサウジアラビアまで広めたいと思います。私の会社です。
うーん、すごい、
ありがとうございます。
サウジアラビアからねこのチュラコスの商品を買いたいって言ってお問い合わせがあったんですよね。
そうなんですよ、
そうです、そうです、石油王のところです
そうですね、ちょっと石油が有名なところからまさかね、はい、チュラコスの商品買わせてくださいってお声があるなんてですよね、
本当に光栄ですね、
びっくりしましたよね、うん、
最初びっくりました、
まさかサウジアラビアから来ると思わなかったですもんね。
そうですね、
いやで、それで昨日ですね、そのサウジアラビア の, 方担当の方とミーティングがあるから、
うんうん、
渡るくん入ってってこうエリカさんからお願いがあって、
うん、
入ってみたんですよ、もう英語全部
ずっと
英語で、
めっちゃ日本語喋りたくて、でもなんか英語喋らないといけないので、とてもいい経験でした、ありがとうございます、
ね、なかなか英語でミーティングする機会ってないですもんね。
そうですね、
正直初めてですね、
初めてですよ ね、
そうです
ね、しかもズームでなんで、そのタイムラグとかがあったんですよ、はい、
うんうん、
時差がどれぐらいでしたっけ。
6時間ですよ、
6時間だ、
6時間、
うん、
6時間あって、向こうとのこのネット環境もあってね、結構大変だったんですけど、
うん、でもねエリカさんね、この海外担当チラコスでしてくれてるじゃないですか、
はい、
今何カ国やってるんでしたっけ。
もしサウジアラビア含めたらもう8カ国ですね。
8カ国ですよ、
うん、
すごいですよ ね、 怖いね、もう沖縄を世界へ発信するってこともチラコス掲げてるじゃないですか、
うん、
もうそれの先陣となって走ってるのがエリカさんですよね、チラコスで、
う
ん、
ありがとうございます。チラコスだけじゃなくて沖縄 の、 地元なんか総裁を利用して使ったその化粧品をちゃんとお客様の手に届けることを我々とても嬉しいな仕事だと思います、
うんうんうんね、チュラコスの、ね、成分とかは全部沖縄のやつ入ってますからね、入ってるものが多いので、うん、それをきっかけに沖縄のこと知ってもらえたらいいですね。届けサウジアラビアですね。
あら
噛んじゃったね、
珍しいですね、うん、
いいとこで、いいとこで噛んじゃったね
拾うよ拾うよ
拾われたよ
よかった。
いやでももうね、うん、あの台湾を始めてそこからまあいろんな各国とのね、
そうですね、
あの難しいやり取りとかもたくさんあると思うんですけれども、まあ、サウジアラビア、そして昨日違う国からもまた来たんですよね、メッセージが。
そうですね、昨日はあのアメリカが来ましたよ、は
い、アメリカもうどんどんどんどんね、チラコスからね、もう沖縄をね、もうなんならもう世界一周できるんじゃないですか。
本当にそれは思っていまして、
どこにもあるみたいな、
ね、はい、サウジアラビアのミーティングが終わった後にエレカさんからチャットが来ましてね、今度アメリカから連絡来たよって言ってそんなポンポン行くんですかとか思いながら、
やっぱタイミングですね、うん、こういう時ってタイミングですよね、うん、もうどんどんどんどん来ますからね、
はい、
楽しみ、
さすがやっぱそこエリカさんすごいなって思うのがね、うん、この目の前のチャンスに気づけて、しかも自分で取りに行くっていうこの姿勢がもう素敵だなって僕は思いました、本当に。
ありがとうございます。やはりあの社内の皆さんと、なんかあの社員皆さん、あのみんな一緒に頑張って、あの一緒にちょっと海外の来るのちょっとチャンスとか、あのみんな一緒にちょっと乗り越えて、あのどんどんどんどんあのチュラコスの商品をあの世界を広めることがすごい会社かなと思いますね、
うん、あい
い、うん、いいな、
素敵、いいね、これからも海外頑張ってください、
うん、ありがとうございます、頑張ります、
ありがとうございます、はい、最後にじゃあ僕、
うん、
感謝
します。
では感謝というかですね、まあ、これはエリーに感謝なのかな、
お、
はい、まあ、僕も大学生って先ほど言ったんですけど、
うんうん、
単位か、
うん、
後期の単位が取れてるか分かんなくて、でそれをエリーに聞いたら、うんうん、今もう単位の結果発表出てますよって言ってくれて、
うんうん、
で調べたらですね、見事に全部取れておりまして、
あ、おめでとうございます、
お疲れ様でした。
ドキドキでしたよ僕は
すごいね、
受かってるかなとか取れてるかなとか思いながら、多分どの大学生、みんなも大学生ドキドキだったと思うんですけど、
うん、
僕もドキドキ でオンラインじゃないですか、
うん、
あれって
そうです、ね、
テストがさ、あの送られてるかどうか分かりにくいよね。
ああ、そういうあれもあるんですね。
そうそうそう、
なるほど。
デメリットというか、あのリモートワーク、あのリモート授業のいいところでもあるけど、うん、テストとかその提出物がうまく届いてるかなみたいな。
なるほどね。それでね、ちょっとサーバーがなんかねミスったとかなったら、
そうそうそうそう、
え、単位ないけどなるってことですよね。
そうそうそうそう、
ちょっとそれ怖いですね。
そういう不安が、ね、ありながらも、まあ、成績を見たらちゃんと取れてたんでね。
わー、すごい。
いやー、もう楽す、あとは楽っす。
そうですね、
4年生も楽っすって言って
もうね、大学もラストスパート1年もバーって過ぎていくと思うから、
うん、そうなんですよ、
楽しみですね。
もうエディ先輩見習いながらねあの大学4年生過ごしていきたらなと思いましたね。
ありがとうございます、
はい、もう残りの大学生活そして社会人生活を頑張っていきたいと思いますので、
わらど君頑張ってね、大学面白かったよ
面白かったね、
うん、もう卒業した10年前ですけど
ありがとうございます、ね、はい、ということで僕からの感謝は以上でございます。今日もたくさんの出来事に感謝ですね、
はい、
ぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では一旦ミュージックです。どうぞ。さてここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。それではですね、先ほども、名前をお伺いしたんですけれども、白石エリカさんですか。
あ、はい、
エリカさんですか。エリカさんですね、はい、早速じゃあ趣味と最近ハマっていることとかお伺いしてもいいですか。
あ、はい、実はあの最近ハマっているというあの1年前からあの人生初の投資始まりましたよ。
投資、
はい、投資ですね、はい、それはあの株の投資しました。株の投資とファンド、うんうん、いろいろ投資しました。とても楽しかったです。
うん、はい、そう、エリカさんね、株が得意で、なんかすごいお得情報とかもめちゃめちゃ知ってるんですよね。
早いよね、情報がね、
すごい早い、うん、GoTo イートとかもね、もう真っ先に使ってましたからね。
そうだったもんね、
うん、だから株を投資し始めて、もうそれずっとやってるってことですもんね。
ありがとうございます。なんかあの、うん、株投資の得意ではないけれども、まだ初心者なんですけど、うん、でもお得情報はやはり好きなので、あの、うん、実装お得活動家ですね。
お得活動家、うん、いいですね、うん、それをじゃあずっとやってくれてるってことなんですね、
う
ん、
それが最近の趣味、趣味というか、まあ活動家。
あ、そう、 結構最近の趣味じゃなくて、あのずっとそれは趣味ですね。あのいろんなお得情報とか、例えば今週の週末はまだあのセブンイレブンの無料のおにぎりがもらえるですよ。
ありますね、セブンイレブンのアプリを取得すると、おにぎりが1個ただっていう、
もうゆりかさんやっぱすごいですね、
はい、
お金ですね、もう休みは
ちょっと趣味よ
ね
やはりお金が、ね、あの稼ぐ儲けるの理由はあと一つがありまして、それはあのやはり自分はもっとお金があればあの人をちょっと助けたいですね。
そういう理由があって株とか、そういうのも使ってやってるよってことなんですね。
はい、
いいです ね、
いいね、その稼ぐ目的がちゃんと明確にあってっていうのがいいですよね。
いいですね、
ちゃんと活動もされてて投資もされてて、いや
いいな。
いつもねあの会社の、朝の朝礼の後とかにですね、1時間この社員がなんて言うんだろう、プレゼンするみたいな感じで、この前初の取り組みがあったんですけど、そこでねエリカさんがスタッフ全員に向けて株投資講座みたいな、ね、この前やってくださって、もう社員皆さんにね、あの楽天証券を使ってその投資のやり方みたいな感じのね講座をしていただいたのでね、もうすごいすごかったですよ、
ね、私も途中まで聞いてたんですけど、もうメモ取りまくりでしたよあれは、
一応 PDF が作ってたので後で送ります、
ありがとうございます皆さんにもねお伝えしたいけどね
あの情報はね本当にねもういい情報、
ありがとうございます。
よかったですよ、
そう聞いてくれて嬉しいですねありがとうございます。
ラッキーかもしれない、もしかしたら今日聞いてる人、セブンイレブンのおにぎり無料も知ったし、他にありますか？
あ、他もありますよ、なんかファミマートのアプリダウンロードするとなんかの無料の飲み物がもらえるよ。
ファミマのアプリダウンロードすると無料で飲み物もらえる、
お茶とかね、
100円のやつだよね。
あ、そうですそうです、ちっちゃいの金から積み立てて結構大金になるよ。
なるほど、
素晴らしい、こういうのねちょっとずつやっていけばね自分のものにできるんですけどね、毎回エリカさんが聞いて、あ、そうなんだで終わっちゃうんですよね
見落としがちよね、その100円だからいいやとかっていう考えがダメなんだろう ね、
き
っとね。
あ、でも100円でもお金だから、金はあのやはり1円1円2円からあの尊厳しないとね、
そうですね。あ、コメントも来てますよ。
お、
はじめまして、埼玉から聞いてますってコメントが来てます。
おお、はじめまして、
初めてのコメントじゃないですか、
埼玉から
県外の方は。
あ、はじめまして、よろしくお願いいたします。未来スタイル研究所という番組ですね、あの未来、新たな、ね、未来を築いていきましょうということで、
ぜひ教えてほしいですよね、こういうなんかエリカさんのさっきのお得情報とか、なんかこんなのやってますっていうのがあったらね、このコメントにもぜひしてほしいですね。
ちなみに元埼玉県民なんですよ。
あ、そうなんですね、
浦和市です
に住んでたんですよね。
すごいですね、エリカさんね、話を聞くといろんなところ行ってますからね、
日本大好きだからね、そういうのもね、今から深掘りできたらいいですね。
そうですね、
そう、エリカさん実はね台湾の出身の方なんですけど、ね、なんか台湾のここがいいよとか、台湾のここ好きだよってところがあれば教えてもらえますか？
はい、ありがとうございます、はい、私の地元は台湾なんですけど、で、台湾はやはり、いろんな世界のいろんな文化を受け止めるところで、あと台湾の人情味とか台湾の自由な雰囲気とか何でも話せるのことをすごく好きなと思います。ぜひ皆さん、もしコロナが落ち着いてからまた台湾来てください。
あ、いい、
行きたい。もう社員研修かなんかで行ったんですよね、台湾に。
あ、いたいた
前、
前行った、案内したよ、面白かった。
はあ、いいね、楽しかったですか？
楽しかったよ、しかも私は地元なんですけど、しかもなんかみんなと一緒にホテル泊まったんですよ、なかなか面白い経験でした。
なかなかそうですよ、地元のホテルとかね、そういう観光客の気分になることないですもんね。
ないですね、
いいですね、そういうの、でもいいですよね、台湾のいろんな、このいろんな人種がいる感じ、人種というか、なんていうか、いろんな国から集まってる感じがすごくいいですよね。
あ、そうですそうです。
台湾のどこですか？
あ、私は台湾の台北です。
台北、
はい、
いいですね。
やはり台北はなんかちょうどアジアの真ん中 なので、あの北は日本から日本とか韓国とか、うん、北はちょっとフィリピンとかタイとか、うん、あのいろんな国のちょっと集まり、なんか結構ねみんなはすごく台湾で平和の感じで面白いかなと思う。
うん、いいですね。
エディは台湾行ったことは
あるんですけど、7歳の頃なんですよ。
7歳か、
記憶がね
記憶が何、小籠包食べたことしか覚えてない。
あ、なんかご飯食べた記憶しかないです本当に本当にその記憶しかないんですよね。だからね、行きたいですよ、すぐそこにあるんでね。
近いよね、
うん、すぐそこですもんね。
じゃあ沖縄と近いもんね、
うん、
え、鹿児島行くより近いもんね。
鹿児島の距離より近いですね。
ほ
う、飛行機って1時間未満かな、1時間ちょうどぐらい。
渡嘉敷でしたっけ、どっかの島から見えますよね。渡嘉敷だったかな、台湾。
あ、与那国島かな。
ほう、
もう地図で言ったらこんぐらいですよ、うん、聞いてる方には伝わらないけど、
分からんな
1ミリぐらいですよ、与那国と台湾の距離。
地図で見たらね、
こんぐらい。
一番近い、あ、台湾にとって一番近い日本ですね。
なるほど。
本当にその目であのすぐ見える
し、うんうんうん、
とても仲良しだし、
いいね。
あの台湾にもこの台北と台中と台南ってあるじゃないですか。
あ、はい。
どっちが何だろう、好きですかって言ったらおかしいけど、おすすめはどこですかね。
おすすめところはやはり、うん、ちょっと台中と台南の方に申し訳ないですけれども、でもおすすめはやはり自分の地元の台北と思いますね。
地元が好き。
地元が好きですよ。
どういうところが好きですか。
先ほどなんかあの言ったんですけども、
はい、
うん、やはりあのその臨場日と か, なんか自由な雰囲気が好きかなと思いますね。あと台北の人は結構ねいろんな多言語が喋れるので、うんうん、結構ねなんか日本人があの台湾にいても全然困らないと思いますよ。
なんかそんなイメージめちゃめちゃあります。
あるよね、
うん、
わかる。なんか一回僕も行ったんですけど、うん、全然困らなかった
ですよね。
あの何、地下鉄とかそういうのものとか結構簡単に乗りやすいし、
うん、
ご飯も美味しいし、
ご飯ね、
あとね何より優しいんですよね台湾人の方、みんな優しい、本当に優しい。困ってる人でしたら、
分かる、
すぐ助けてくれるっていう、もうねあの感じがたまんないですよね。
うん、いいですよね。なんか一人でも行きやすいですよね。だから一、
うん、
人海外、初めての初海外台湾とかめっちゃいいと思いますね。
ありがとうございます。逆にあの台湾の人からあの日本を見ると、あのやはり日本の人はみんなすごく腕が正しいし優しいし物もすごくおいしいし、コロナがあの落ち着いたらすぐ日本行きたいって、あのコロナ前は台湾あるなんか世論調査みたいなもので、あのコロナが落ち着いてからあのすぐどこへ行きたいですかって、うんうん、あの世界いろんな国あるじゃないですか、
うんうんうん、
なんと日本は 80% の人は日本行きたいって。
お、嬉しい。
アメリカとか中国含めてヨーロッパも含めてその中に 80% が日本行きたくて、結構ね台湾人はねなんかの日本に恋するかなと思います。
恋してる、
恋してるね。
台湾人恋してるんですか。
ちょっと両思いの感じかな。
両思いだね、
うん、両思いですよ。
日本も台湾のこと好きだもんな。
そうですね、
いいな、行きたいな。私料理好きなんですよね、台湾料理、
うんうんうん、
なんか、まあ、コロナ前か3年前ぐらいなんですけど、あの海風テラスあるじゃないですか、佐長のあっちでなんか台湾夜市とかやってたじゃないですか。わかります、なんかやってたんですよ。ルーローファンめちゃめちゃ好きで5回ぐらい行きましたよ。1週間ぐらいしか開催してないのに
1週間のうち5回も行った。
5回行きました。
へ
え、あの前菜も好きなんですよね、台湾前菜みたいなやつ。わかります。
はいはい、
それは多分日本式かもしれない。
あれ
そうなんだ、
やばい。
そういうのあるよね多分ね。
そういうのあるかもしれない。だからルーローハン好きすぎて作れるようになったんですよ。
すごい。
今度持ってきますね。
マジで。
ルーローハン作って。
作れるんすか。
やります、やります。好きすぎて、
すごい。
だから本場のねおばちゃんとかがやってる食堂とか食べたいですね、ルーローファン。
なんか地元のねあのローカルな感じで食べるっていうのがまたいいですよね、うん、
食べたい。
あのシュー豆腐とか美味しくないですか。
あ、シュー豆腐美味しいよ。
美味しいよね。
うん、美味しい。
あれ僕結構好きでしたね。
渡辺くん食べれる。
食べれる食べれる。
すごい
すごい。なんか日本でいう納豆みたいな感じですよね、感覚で言ったら。
そうですね。
あれでもそんな臭くないですよね。
いや
いや、
あれ
臭くないですか。
あれ
私匂いで無理なんですよね。
あ、そうそうそう、匂いだけであって味覚とか、味覚っていうかこの味はそんなに、
あ、そんなに臭くないですね。
ね、めっちゃ美味しかった思い出がありますよ。
ありがとうございます。
エリカさんが好きな台湾料理って何かあるんですか。
あ、 私好きなタマ料理は、それはちょっと難しいですね。
難しいね。
何でも好きなんですけれども、でもやはり、あの、自分好きのは、あの、ヨイシンのなんか B 級グルメの、あの、ジンファイというものが一番好き。ジンファイという、なんかめちゃくちゃでかいの唐揚げ。
あ、そうですか。見たことある。
あ、そうそうそう。
ジンファイ。
顔ぐらいあるやつ。
顔よりでかい
の唐揚げ。でか
っ。そうそうそう。めちゃくちゃジューシーだし、とても美味しいですよ。
B 級グルメ。そういうのよね、屋台の中食べる、
うん、そうそうそう、今度なんかあのおしコロナ落ち着いたら、あの皆さん一緒になんか夜市食べてあげましょう。
行きたい、行きたいですね。
行きたい、
面白いね。
めっちゃ行きたい。
台湾夜市いいですよね。
夜市美味しい。
夜市いいよね。回りながらね、食べ歩きしながら、
うん、食べ歩きとても楽しかったよ。
G5、 エリカさんおすすめの G5
覚えておきましょう。 G5、 G5 って行きましょう。
G5、 G5 していきましょうね、うん、みんな何なの G5 って
あ、ジンファイでわかるよ、
うんうん、でっかい唐揚げ。
コメントでも来てますよ、台湾行きたいって。
おー、
あ、本当ですか、うん、ぜひぜひ行ってみてください
ね。やっぱ落ち着いたら行きたいところです ね、 ね、
みんな行きたいね、うん、台湾にみんな行きましょう。
近いし ね、
ね、
そうそう、近いしね、うん、まあまあ沖縄に戻ってきてね、そのエリカさんはいつから日本にいるんですか。
あ、大体一番前は10年前ですね。
10年前、
うん、そうそうそう、
10年前日本に来て、最初沖縄でしたっけ。
あ、違いますね。お、すみません、最初は東京ですね、
うん、最初は東京。
そうそうそう、うん、
東京の日本の会社で働かれてたんですか。
あ、いや、最初はまず旅行で、その後は旅行などがんが、仕事して、ね、日本で、生活してる感じ。はい、
あ、旅行しながら生活もしながら、
はい、はい、そうですそうです。
で最初来て、そして日本のことがだんだん好きになってきて、そうそうそう、
はい、最初はやはり10年前初めて日本来て、あ、この国は面白い、素晴らしい、とても綺麗だし、トイレまでとても綺麗だし、今でも覚えるのは、日本来た初ご飯はすき家の牛丼でした。
お
あれはめちゃくちゃ面白くて、ネギもすごく美味しくてびっくりした。で、日本はこんなに美味しいものがあるのかってびっくりした。今は先生思わないけれどもでも、いや、すき家はそんなに美味しいと思わないけれども、普通だと思うけど、でもあの時は本当に衝撃かなと思います。
そういうの面白い ね、
ね、
初めて日本に来て、
そうそうそう、
食べた日本料理がすき家。
そうですそうです。それで日本でガンガン全国ガンガン一緒にいろいろところいて、やはり日本のところがとても好きかなと思います。うん、で、ブロガーにもなんで、日本のいいところを、つらいところを、いろいろ人に、発信する。
うん、
そうそうそう。
そう、エリコさんね、日本一周してるんですよね。
あ、そうですそうです。全国制覇しました。
わ、すごい、
うん。最近ですよね、去年の。
はい、去年の9月、やっと47件目の、こっちで、全国制覇でした。
すごい。
ね、これまたすごいのがね、ただ行ったんじゃなくて、もう発信もされてて、
うん、
台湾のインフルエンサーですよね、
うん、さん。そうですそうです。
発信活動を続けて、台湾の方に日本の魅力をこう発信していくっていう活動をされてるんですよね。
いや、そうですね、ありがとうございます。やはりはね、多分海外の皆様は日本のところはやはりなんか東京とか大阪とかもしくは北海道とかの方が多分詳しいかなと思います。でも、うん、その日本はいろいろ素晴らしいところとか皆さんが知らないところとか、うんうん、やはりなんか PR しないと、 PR しないとなんかもっとたくさんの人に知ってほしいなと思います。だからそういうなんかPR の活動もしました。
素晴らしい、
素敵だな。
なんか この県好きだなとかあるんですか。日本の中でこの県が一番好きだなみたいな。
正直ありますよね。
どこですか、聞きたい。
ちょっと今 FM ラハなんですけども、ちょっと恥ずかしいけど、
はい、
実は自分は鹿児島が大好きですよ。
なんでですか、鹿児島。
はい、正直私も理由がそんなにわからないんですけれども、うんうんうん、でも鹿児島ついたら、初めて鹿児島行ったら、やはりここはいいよね、ここは死んでも大丈夫かなと思います。将来私ここで死にたいって、
そうい
う結構ね、変ですよね。
もう感覚なんでしょう ね、 ね、
直感だよね。
直感ですよ、
うん、直感でここが好きだっていうのが来たんだね。
あ、そうです、本当に何でも好きよ。鹿児島は結構ね、火山灰が多いじゃないですか、う
ん、火山灰ね、
火山灰ね、で火山灰がなんか、うん、なんか火 方がしても美味しい空気が新鮮、めちゃけんよね私
もう 何取り入れても何取り入れても美味しいってことだね。
何でも美味しい、魚地を見てもどこいつでも落ち着けるし、やはりなんか魚地は鹿児島は柔軟会で、特にあの鹿児島はある人物が大好きですよ、う
んうんうん、誰ですか。
あの西郷隆盛さん
です。お、出ました。
あれは大好きですよ。
西郷さん日本史詳しいですもんね。
あ、大好き大好き、うん、
それで西郷隆盛さんに憧れて、
そうそうそう、
そして鹿児島も大好きで、
うん、墓までも
墓まで行っちゃって
素敵だな、まあ、日本を ね一周回った最後にこの鹿児島がいいですよってそのエリカさんのねおすすめもあったと思う。ぜひリスナーさんの方でもね、鹿児島興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ行ってみてはいかがと思います。はい、そして、それでは次の研究に行きたいと思います、はい、私のニュースタイル
よ、かっこいい
よはい、ということで、続いての研究がですね、私のニュースタイルということで、はい、新しく始めたこととか、これ未来スタイルだなと思っている自分の生活についてですねお伺いしていけたらなと思っております。エリカさん、ということで最近始めた新しいこととか何かあったりしますか。
最近は新しく始めたのことは、やはり実は自分は10年前初めて日本来た時に一番の原因は東日本大震災の原因で日本へ来ましたよ、うんうん、ですのでやはりそういう NPO とかあとボランティアが好きなので、うんうん、もっともっと東北のこととかちょっと発信したいと思います、うん、去年も本当にご縁で福島行きました、うんうん、しかも福島の第一現場行きました。直接現場行きまして、でやはり福島とかあと東北はまだまだ震災後はいろいろすごく大変と思います、うん、もはや東日本大震災10周年なので、まあ、これからまだ続けて応援したいと思います。まだねやはりネット上の応援だけじゃなくて寄付とか実際に現場行ってもらって、うん、あちらでなんかボランティアを実際やって本当になんか他人のために何かやってあげればいいなと思います。それはね、うん、やはり自分が最近の行動です。もちろん、はい、首里城の件もそうだし、やはりボランティアとしてなんかやってあげたいなと思います、うん、まだ始めてないけども、うん、すいません、
うんうんうんうん、ね、東日本大震災がきっかけで日本に来て、それからずっと10年ぐらいこのサポート支援をしてるってことなんですよね。
あ、そうです、そうです、
うんうん、はい、いいですよね。エリカさんがねこんなってなんかこのチュラコスにもお話持ってきたりとかしてくれることで、福島ってこんな状況なんだとか、なんか意外とねなんか旅行で福島行こうって今までならなかったんですけど、うんうん、エリカさんのお話聞いて、ちょっと行ってみたいなってすごく思えるようになったので、
はあ、いいですね。
ありがとうございます。
エリカさん、そして去年福島行かれてましたもんね。
あ、そうです、そうです。
あれはどういった取り組みで行ったんですか。はい、
あ、そうですね、本当にチャンスがあって、うん、まあ、友達の経由で福島元気なろう会のなんかの組織とちょっとつながって、福島にいて福島のものをちょっといろいろ深く震災後のことをちょっと見てもらって、あちらでこんなにいろいろ勉強になりました、うん、あとなんか皆さんにちょっと伝えたいのことは、やはり今東北 のキーワード聞いたら、やはり皆さんはなんか震災とか放射線とかちょっとマイナスのキーワードあるじゃないですか、うんうんうん、でもそのマイナスのなんか連想じゃなくて、結構ね福島の方はみんなすごい頑張ってて、うん、いろん なんかプロジェクトを作って、いろんな新しい名物とか新しいのものとか、結構ねこれからも福島はすごく元気ですよ、うん、私は福島で本当に日本全国他のところあまり感じないの、その生命力とか元気とかすごく感じましたよ。福島人はすごく生命力がすごいなと思いますね。
一丸となってね、もう県を盛り上げようってみんなが動いてるってことですもんね。うん、すごいですよね。
去年はそこに行かれて、台湾の方向けに発信活動をしてたってことですか？
あ、そうですね、そうです。はい。うん。
なんか新聞とかもね、
あ、
取材来てましたよね、リカさんにね。
取材もされまして、ありがたいです。
へえ、はい。テレビとかもですか？
あ、テレビもそうですね。あの、福島は地元の、テレビ台とか、あと、NHK さんとかも、はい、取材されました。
すごいな。
すごいな。
いやいやいや、本当に、自分の願いは、本当に福島のこととか、東北今のこととか、少しずつ、世界の皆さんに、広めたいと思います。
そう、エリカさんがね、この福島行った時に、出会った大学生の子たちがやってる、この福島のプロジェクト、盛り上げようっていうプロジェクトが去年、始まったみたいで、それをね、はいはい、チュラコスも支援できるんじゃないかってことで、今チュラコスがこの今寄付で支援してるんですけど、うん、その同級生なんですけど、このプロジェクト立ち上げた方がね、うんうんうん、22歳で、うん、その方とね、エリカさん通じてつながってるんですけど、やっぱすごいですよ。ほう、なんか福島をね、夢の国にしたいっていうビジョンを持ってて、
夢の国にしたい、
そう、はあ、ディズニーが好きみたいで、その方、うん、この福島に帰るときに、あ、もう一回行きたいなとか、なんかすごい福島から出るときに夢がもう芽生えてるというか、うんうん、自分自身に夢が持ってるとか、もうワクワクして帰ってもらえるような場所、はいはい、テーマパークのような場所に福島をしたいって言ってて、
あ、めっちゃいい、
めっちゃいいなと思って、こんな若者がいる福島素敵だなと思って ね、
ね、生命力みなぎってますね、
うん、みんなでもう盛り上げてるってことですもんね。
そうですね、なんかのやはり若い人は、今わたる君とかエリちゃんもそうだし、とてもなんかみんなのなんか生命力と行動力がすごくいいな、素晴らしいと思いますね。私常にそう思ってますよ。
うーん、
ありがとうございます。すごいよね、夢の国にしたいっていう発想がまた面白いよね。
うん、そうね、
自分の住まいを、沖縄を夢の国にしたいっていう、
いいですね。
どうですか、エディもね、結構なディズニー好きじゃないですか。
うん、めっちゃディズニー好きで、だから
めっちゃ好きじゃないですか。
めっちゃ好きですよ。
惹かれたものがあるんじゃないですか、何か。
そうですね、だからその話聞いて、うん、うわってもう心をうって押されて、
はい、
めちゃめちゃ、だって同じ年じゃないですか、
うん、
がもう動いてるってすっごいなと思って。
確かに発想はいくらでもできますもんね、
う
ん、
私もね、ちょっと沖縄のために動かなきゃってすごく原動力になりましたね。エリカさんが紹介してくれたおかげですから。
いやー、エリカさん本当に様々ですね。
いえいえいえ、私も正直エリちゃんと同じ気持ちで、私もなんか沖縄の、沖縄の中 のために何かやってあげたいなと思います、うん、例えば今はコロナの影響ですごくなんか例えば国際通りでなんかお土産屋さんとかみんな結構大変じゃないですか、
うんうんうん、
でもそれ逆に台湾の方がすごく日本のお土産買いたくて、
うん、
でその時は結構ね、ある台湾の台湾人がなんかいろいろ活動して台湾 の沖縄物もいっぱい買って、で台湾でなんかちょっと輸出するとか、うん、あと台湾からのなんかコロナ影響されたの、うんうん、なんかお店とか寄付するとかもやっています。とてもいいなと思います。
いい、
うん、いい、知らなかった、
知らなかったですよ、
うん、結構なんか琉球新聞でもなんかもうなんか
載ってました、
載せました、
ただ知らなかった、
知らなかった私たち。
めっちゃ素敵やん、その台湾の、
いいな、
やはり台湾の人は結構ね、沖縄はすごく大好きで、
うんうん、
私も沖縄も私もすごく大好きで、やはりなんか沖縄のものをどんどんなんか SNS でもいろん なんかの海とか沖縄のなんかいいところとか素晴らしさとか、うん、台湾の人にももっと PR させていただきたいだなと思います。いや、
ありがとうございます。
いや、私は今も沖縄ですよ。
もううちなんちですね。もうエリカさん
は、エリカさんの投稿を見て台湾から来られる方もいらっしゃると思うんですけどね。
ありがとうございます。多分あると思いますね。
あ、うん、素敵だな、いいな、
すごいな。やっぱあれなんですかね、やっぱ地元本当に住んでるとなかなかね、良さが見つけられなかったりとかもするじゃないですか、当たり前になってね。エリカさんは台湾出身だからこそ見える沖縄の良さとか日本の良さがいっぱいあると思うんで、それを私たちに共有してもらって、私たちもそれに気づいて、それをまた台湾の人に共有してもらって、台湾の人たちにも魅力に気づいてっていうね、もう一個のことで何人もね すごい幸せよ。
相乗効果が半端ないですね、
う
ん、
そう、
あっちこっち生まれて生まれて生まれてバーって、
それありがとうございます。いい活動ですよ。
やはり向こうは相乗効果で、こちらは規則意識ですね、うん、やはりなんかのみんなはなんかの日本沖縄だから、あのいろんな日本ものはちょっとねなんか PR しなきゃですね、うんうんうん、もっと日本の素晴らしさとかね、うん、PR したいかなと思います。それも自分のやりたいことですね、うん、先にやりたいことですね、
うん、はあ、はい、それしっかり行動に移せてるというのがまたすごいですよね。
見習いたいですね。
見習いましょうか。
やっぱね、頭で考えてるだけじゃなくて動いてる人っていうのがねすごい人ですから、
頭でっかちになりすぎずにね、アイデアだけじゃなくてしっかりも動いてですね、またここで新しいものが生まれていったりですよね、この未来スタイル研究所で、
うん、そうですね、このラジオとかね、うん、この活動を通していろんな話、人の話聞きながら生まれていくものって多分あると思うので、ね、
いや、あると思いますよ。今回もあの台湾と日本で何かあるんじゃないですか。
聞いてくれてる方もいるかもしれないし、
ねね、聞いてくれてる方の中で台湾人の方で日本のとか沖縄のお土産こういうの欲しいですみたいななった時に、今度はこっちからじゃ送りますねとかって言って、
うん、
そういうお互いの助け合いのところもあったりすると思うのでね、
うん、
はい、
うん、本当にあの台湾と日本はなんかね、あのゆいまるですね、
うん、
助け合う、うん、やはり日本、台湾は震災の時に、東日本大震災の13年前に台湾も大きな震災がありましたよ、
うんうん、
その時は一番早い助けてくれるのは日本からの柔軟台ですね、支援の方が一番助けてくれる、一番早い、
うんうん、
だからその後はちょっと恩返ししますね、お互いにちょっとね、うん、本当にゆいまるかなと思いますね。
ゆいまる、
ゆいまる、
いい言葉ですね。今改めて思いましたよ。ゆいまる、
ゆいまるね、
何回でも言いますよ。
もうゆいまるがパッて出てきたからね、もうエリカさんはしっかりうちなんちですから、
うん、
うん、もうようこそメンソーレうちなれ、はい、
ちょっとだけね。
話を聞いていくと、エリカさんですね、うん、沖縄で何かしら購入したいという話を聞いたんですけど、
何かしら、
はい、
そうですね、実は私の夢の一つは、まあ、あと 4,5 年後はちょっとね、糸満市でなんか家で買いたいなと思います。
おお、糸満市に家、
うん、一軒家買いたい、
一軒家、
うん、海見える一軒家、
ハモったよ今。
最高じゃないですか、海の見える一軒家、糸満市、
うん、新築、
新築、
新築。何 LDK かにしてもらって、私の部屋も入れてもらおうかな、
うんうん、あ、そのうちに僕も入れてもらっていいですかね。
あ、もともと 3LDK と思うけど、じゃあ 5LDK にしようか。
あ、ありがとうございます。
頑張ります、頑張ります。
いや、でもこれはね、結構真剣にね、エリカさんも考えてて、その5年後10年後っていう、まあ、ライフプランを考えた上で逆算して、今じゃこれぐらいお金が必要だよねっていうのをね、考えながら投資されてますもんね今ね。
そうです、そうです、その通りですね。
ねえ、いいな、一軒家か、うんうん、なかなか踏み出せないですよね、
一軒家ね、
うん、一軒家はなかなか踏み出せないけど、いいですね。
いや、人生ででっかい買い物ですよ。もう三大支出のうちの一つですからね。
あ、大丈夫です、それはね、夢です、
はい、
人生はやはり何か夢はなんか叶うのはすごく嬉しいじゃないですかね。
しかもエリカさんのね、この日本愛っていうか沖縄愛があってこその、
うん、
一軒家ですもんね。だってね、そんな軽い感じだったら買えないじゃないですか、海外に日本おか、おい、家なんてね、
うんうん、
それをね、買ってね、住み続けたいと思ってるっていうのがすごいですよね。糸満山だけな、だけじゃなくて、あと一個もあるんですよね。
そうですね、先ほどなんか自分が鹿児島大好きなので、で鹿児島のなんか桜島見えるの家も買いたいですね。
ほ
う、2軒目、
2軒目、うん、
でそこも 5LDK してもらえますか。
そうそう、5LDK で、やはり自分の中のビジョンはなんか朝起きてから、で家庭ちょっと開いて、で桜島が見えるところが最高かなと思います。
へ、いいね、桜島といえば、長渕剛さんじゃないですか、
うん、
あ、知ってますか、はい、ご存知ですか。
それは、いや、面白いよ、
面白い、
はい、逆にあちらで焚き火しましょうか。
あ、いいですね、
桜島見ながら、
見ながら
庭で、
はい、
で 5LDK ですからね、
5LDK でみんなで住むっていう、
見でやりましょうね。
楽しそう、う
ん、いいですね、糸満でも買って桜島でも買って、まあ、とりあえず沖縄でお家を買うっていうのが一つの夢ですよね。
あ、それはさっき、はい、うん、夢ですね。
なるほど、
最初のステップは沖縄から。
あ、そうです、そうです、はい、
ゆりのさんがね、この前ゲストで 今1回目のゲストで出演していたゆりのさんが実家がこの糸満市の三輪ってところで、うんうんうん、庭にねいろんな野菜とか植えて、うん、お父さんはなんか毎日かぼちゃ見ながら生活してるって言ってましたよね。
はい、あのかぼちゃとともにね弁当を食べながら、うん、かぼちゃとともに歯磨きを磨きながらと、
ね、農家しながらやってるって言ったので、えりこさんもできるんじゃないですか、糸満で買ったら。
めっちゃいい、素晴らしい、
うん、何なんかね、えりこさんもかぼちゃ何がいいですか、いちご、
いちごじゃない、
いちご、いちご、あと自分は桜が大好きで、いろんな桜ね、
うん、桜も植えて、いちごも植えて、
はい、
もしかしたらねファーマーになるかもしれないですよ、エリカさん。
欲しいですよね、
農家になるかもしれん。
桜をたくさん植えて、あの桜の花道みたいな感じで作っていただければね、
観光地にね、
観光地にね
糸満の観光地、エリカさんの家みたい な,
さんの家みたいな。
じゃあそうですね、それはビジネスになりますね。
なりますよ、なりますよ。
入場券とか、
はい、
そうそうそう、一人ちょっと500円で、あの、
そうそうそう、
首里城に寄付するね。
あー、いい、
うん、ウィンウィンですね。
ウィンウィンですよ、
うん、
いいじゃないですか、
うん、
桜ります。たくさん植えてくださいね。
はい、頑張ります
楽しみだな、はい、家買いたいとかありますか、なんかこれ買いたいとか、いつまでにこの目標を達成したいとかってあるんですか。エリカさんは家だけど、
家結構難しくてさ、うん、資産と捉える人もいれば負債と捉える人もいるっていうのがあるさ、
うん、
そこはまあ自己判断ではあるけど、家は一応長男なんですよね僕、で、まあ、家が今家あるんで、
家が
家あるんでというか、
家が今家あるんで、
まあ、親が家あるんでそれを継ぐんかなって思ってるんですよね。
うん、いいですね。じゃあ茶炭、永遠茶炭で、
永遠茶炭で、まあ、別荘でとりあえず北と中部と南に別荘ね3カ所、
他の県とかじゃなくて、
そうそうそうそう、
県内ですよね、
県内で別荘、
県内で3つも家、
3つくらいあったらいいじゃないですか。
いいですね、
いいよね、
うん、あの八重瀬町とか糸満とかあの辺にやっぱり家欲しいんだよね。
八重瀬いいよね、
南城市とかね、
その間いたよね、
行った、そうそうそう、うん、この間ねエリカさんとユノさんと3名でぐしちゃん浜ってとこに行ってきたんでね。
へえ、
めちゃくちゃ良かったよね、
ぐしちゃん浜のなんか岩がすごかった、
岩ずっと言ってますよね岩の話なんか、この感想聞くたびに岩の話
本当に絶景と思いますね。あの人生一番見た一番綺麗な海かなと思いますね。
そんなに、
はい、
日本一周してきたエリカさんが一番綺麗だったのがぐしちゃん浜皆さんぐしちゃん浜です、ぐしちゃん浜何回も言いますよ、
本当ですよ、
一番だったって言ってますからね、
ぐしちゃん浜めっちゃ綺麗、あと星空は多分人生一番綺麗な星空かなと思いますね、めちゃくちゃ綺麗だし、
本当でも綺麗でしたね、
いいですね、
あの開けてね、ちゃんと大地を感じましたよね、
うん、そうです、そうです、うん、やはりあの改めて沖縄であの住んでよかったかなと思います。いつでもすぐ海見えるし、
うんうんうん、
山も見えるし、大好きですよね、
うんうんうん、
いや沖縄は最高かなと思いますね、
うん、エリカさん自然大好きですよね、
自然大好きと虫が大嫌い、
あ
それってイコールにできるんですか
ちょっと難しいところであるんですけどね、うん、
虫いますよね、う
ん、自然と虫はまあ平等ですもんね、
平等ですね、そうだね、やはり私ちょっとね、うん、分からないけど
まあね、将来は糸満とそして桜島の方かな、鹿児島の方に家を建てるという夢、エリカさんがね、
うん、
夢があるということ で、これが夢、エリカさんの未来スタイルですね、
未来のビジョンですね、
未来のビジョン、
はい、
はい、
いいな、
今回は語っていただきました、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、一旦コマーシャルです。
さて、15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。皆さん、本日の研究いかがだったでしょうか。エリカさん、今日いかがでしたか。
あ、今日は最高でしたね、正直ラジオは2回目なんですけれども、
うん、
でもなんかやはりこちらで世界の皆さん沖縄の皆さんとちょっとつながることはやはり不思議、改めて不思議と感じました、うん、とても面白かった、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
確かにね、えりこさんの話を皆さんにお届けできたってすごい私たちも嬉しいですよね、
いや本当にね、なかなかないですよ、
うんうん、
台湾人の方というか、まあ、もうほぼうちなんちですもんね、
うん、
うちなんちですもんね 台湾からも発信されてるということで、
うん、
今後もねあのエリカさんの活動を見守っていきながらこの未来スタイル研究所も頑張っていけたらいいですよね、
うん、
いや
よかった今
日よかったですよ。もうなんだ台湾のあのご飯最後に一言台湾のあのご飯何でしたっけ。
唐揚げ。
唐揚げのあのジーファイですね。
ジーファイ。
そうですね。ジーファイ。
今日覚えた台湾。
みんな覚えてね。
ジーファイ。
ジーファイね。
ジーファイって言っとけばいいですか。もう。
もうジーファイって言っといた方がいいと思う。屋台とか行った時にね、あのジーファイ食べたいみたいな感じでこうホロホロしといたら。
あ、そうですそうですね。うん。
唐揚げがね。でもこれの発展としてみんなで行きましょう。
行きたいですね。
ジーファイ食べに。
あ、行きましょうね。
ジーファイ食べに。
いろんな唐辛子入れましょうね。
唐辛子。
あれ逆にジーファイを沖縄で売るっていうのはどうなんですか。
あ、いいと思いますね。私毎日行きます、うん、
毎日します
毎日行きます、ね、エリカさんにね作ってもらって、
はい、一軒家建てて
私作れないよ。
そこでお店始めちゃって。
そうそうそうそうそう。
いいかなね。
いいじゃないですか。あの一軒家 3L5LDK ですね、
うん、
あ皆さんの部屋も含めるね、
うん、
そうそうそう 5LDK の部屋にね桜もしっかり満開で、
はい、
G5 も食べれて、
あいいよねいいよね、いいビジョンですね、
いいビジョンだ、
いいビジョンだと思いますよ。
エリちゃんはあのルーローハン作りますね。
そうだね、そうだね、うん、そうだった。私もルーローハン作って G5 とルーローハンセット売ったら最高ですよ。
ちなみにルーローハンはなんていうどういうご飯なんですか。
三枚肉あるじゃないですか沖縄の、うんうん、あれをもっと味濃くしてスパイスとか八角とか入れた丼ぶり。
丼ぶり、
うん、
へえ美味しそう。
めっちゃ美味しいよ。
美味しいよ。
ご飯がすごい進みそうな感じだった、うん、今の
今更なんですね。しかもそれ、はい、今日の研究テーマの結果は何ですか。
今日の研究テーマの結果は、糸満に別荘を買うということですね、
はい
はい、ありがとうございました。
まとまりました。
もう楽しみですね。将来、はい、エリカさんが糸満と、ね、そして桜島の方に別荘を買っていただけるということで、またね次回の、まあ、いつかの未来スタイル研究所でお会いできたらなと思っております。ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週のこの時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
エリカと
エディでした。また来週。